にちは、フォロー7のゆずきちです。お久しぶりです。とは言うても、月曜日をちょっとお休みさせてもらっただけな状況でありますけれども、ちょっとツイッターの方でお知らせした通り、ちょっと私とポンカンの予定がちょっと合わない日がずっと続いてましてですね、ちょっとしばらくはメイン会の方ができない状況になっておりますので、でこれからはちょっと愉快の方を気が向いた時に、配信しようかなというような感じで、ちょっとのんびりとした番組に今はなっておりますので、皆様飽きることなく継続的に購読しておいていただけると非常にありがたいでございます。一時期の忙しさっていうのもありますんで、時期にまた平常を取り戻してまた定期配信に戻るかとは思いますので、その時までまたしばらくメイン会の方はお楽しみにお待ちくださいということで、じゃあ今日はちょっと何の話をしようかと言いますとですね、ちょっとモバイル関係のニュースがちょっとありまして、Cネットジャパンさんの、ニュース記事の方がありまして、大手携帯3社 SMS を進化させたプラスメッセージを5月から提供へ、専用スタンプもということで、皆さんそのスマホでのメッセージのやり取りどんな風にされておりますでしょうか。で今となってはもう完全に国民権を得た、LINE がほぼ体制を占めてるんじゃないかなと思うんですけれども、でそれについていわゆるその携帯キャリアごとに設定している、メッセージングサービスであるとか、あとはその iPhone 同士だったら iMessage みたいなものとか、あとはサードパーティー制で言ったら、Yahoo が提供するカカオトークとか、そういうチャットアプリ的なものも少なからずあるということで、いろんなメッセージのやり取りの方法があるんですけれども、で今回その大手携帯3社が共同で開発して提供するっていうことで、話題を醸し出しているプラスメッセージっていうサービスなんですけれども、今までいわゆるその SMS っていうのは、ずっと昔の携帯電話フィーチャーフォンの時代からあった、技術でございまして、で基本的にはその通話料を使って短いメッセージのやり取りをするっていうことができるようになっているということで、私の手元に iOS しかないんですけれども、それのメッセージの方で、宛先を相手方の電話番号にしてメッセージを送ると、最大70文字までだったらメッセージをやり取りすることができますよという感じなんですけれども、ただ懸念としてはその通話料金がかかってしまうっていうところなんですよね。確か1通10円ぐらいだから、70文字を10円で送るってね、それやったら52円払って1000文字ぐらいのハガキを出した方がええかもしれないというぐらいのちょっとお高めなサービスでありますし、昔ながらのサービスということで、今時70文字でツイッターの半分のメッセージをどう伝えるんやっていうのもありますからね。でそんな中でそういう、デメリットを払拭したで、なおかつこれ明らかに LINE を意識したというような形の機能をつけて、プラスメッセージというものを保持して、提供し始めるということ でこれ提供予定が5月9日からということ で当初は Android のアプリの方からサービスが開始されるということで、 iOS はそれに追随して提供されるということで、多分これはアップル社の厳正なる審査っていうマージンがある部分で、数日遅れる程度なんちゃうかなとは思っております。だからそんなに携帯の OS とかは関係なく、分け隔てなく皆さん使えるんじゃないかなというようなことでございます。で、これに、この部分においてのそのプラスメッセージの SMS に比べる、メリットっていうのが、プラスメッセージは、最大全額2730文字送れますと。でさらに写真や動画も送れます。最大100メガバイトまで。で専用スタンプもありますよ。でグループメッセージもできます。音声メッセージも送れます。地図情報も添付できます。で利用料金はパケット通信料に、加算されますということで、もう明らかにできることとすれば LINE と同等というような感じなんじゃないでしょうか。 まあ、これをまあどこまで普及させるかっていうのがこの携帯3社のまあ力量に応じてっていう感じかなとは思うんですけれども、で早速まあドコモとかソフトバンクとかのホームページ見るともう、商品紹介ということで、まあ、プラスメッセージ の、 あの宣伝とかもできてきてるというところで結構力入れてるなというところではございますね。でちょっと私個人的に気になるのが、私自身の iPhone はあの携帯3キャリアじゃなくてあの MVNO、いわゆるマイネオってやつで契約しておりまして、で、一応このプラスメッセージサービスについては格安スマホ事業などを展開する MVNO にも提供するとしておるという発表がありますので、まあ、これについては、まあ、どのタイミングで使用開始できるかっていうのはちょっと気になるところではありますね。でまあ、実際画面自体の使い勝手っていうところもビデオとか動画とかで見てみると、まあおおよそ LINE に似たような感じなんじゃないかなと、思いますね。なんかあの結構グラフィカルな感じでスタンプも可愛いものが多くて、多分あのデザインとかそのスキンとかも変えられるような感じになってそうな感じではありますね。はい、だからまあアプリ経由っていうところなんで、最初にそのアプリ自身は自らでインストールしないといけないっていう手間がありますので、やっぱりちょっと懸念すべきところはそういうスマホに使い慣れてない人たちっていうのがこのプラスメッセージっていう機能にどうやってたどり着くかっていうところなんじゃないかなと思いまして、だからあのプラスメッセージを使ってる人がプラスメッセージを使ってない人のスマホ向けにメッセージを送ると、そこはもう SMS になっちゃうので、まあ、70文字制限があるので、まあ、おじいちゃんとかにメッセージ長いメッセージを送りたいのに送れないっていうのがあるので、まあ、これをどう導入サポートしていくかっていうのは、まあ、ちょっと、課題はあるのかなと、まあ、ただ基本的に携帯電話番号があればいけるっていうところでありますから、基本的にはその LINE とかと比べても導入のハードルはもうちょっと低いんじゃないかなと勝手に思ってます。多分もうインストールするぐらいで、あとは基本情報を任意で登録していくだけでいけるんじゃないかなとは思ってるんですけどね。で、あとはちょっと気になる点とすると、そのやり取りしたメッセージのデータ管理とかっていうのがどこで行われるかっていうところですかね。多分もう送ったら送りっぱなしで、まあ、いわゆるクラウドサーバーみたいなところにメッセージ自体は入ってなくて、で、各自の端末で保存していくっていうような形になるのは多分 LINE とほぼ一緒なんじゃないかなとは思うんですけれども、まあ、そうなるとスマホを入れ替える時とかもちょっと面倒なことになるかもしれないなというところで、まあ、あの iPhone 使いとしてはできればこの辺のメッセージとかもちゃんと iCloud に対応して、機種変するときはその iCloud で復元すればメッセージを継続できるようにしてもらえればいいかなと、まあ、そういう願いもちょっとあったりもしますね。であとはどうなんやろあの最近は言うてみたらその通話しない SIM とかも結構大多数あると思うんですよ。データ専用の SIM で、データ専用の SIM においてもあの携帯電話番号自体は付けられてるはずなんで、そのデータ専用 SIM同士で、まあ、その電話番号宛てにやり取りできるんだとしたら、まあ、これはこれでまた便利なんじゃないかなと思いますので、まあ、あのこの辺の、まあ、LINE が食ってるシェアをどこまで伸ばせるかっていうところはこの携帯3キャリアでプラス、まあ、以後出てくるであろう楽天さん4社目のキャリア、まあ、ここのマーケティングがどこまで伸びていくかっていうのが非常に見ものではありますね。はい、まあ、ということで、まあ、こういった、まあ、時代の流れ、メッセージチャットアプリの流れっていうのも、まあ、大きく変わろうとしているという昨今でございました。まあ、基本的には私も一回入れてみようかとは思うんですけれども、やっぱりあの使い慣れた LINE をわざわざちょっと機能低下した、まあ、スタンプとかを金繰り捨ててまでここに移行するっていう人がどれだけいるかっていうのはほんまに見ものやとは思います。はい、といったことで、まあ、今年また新しい、サービスが増えてきましたねということで、まあ、皆さんも一度使ってみてはいかがでしょうかということでございます。 はい、ということでホロヨイ7愉快、今日は終わりにさせていただきたいと思います。ありがとうございました。ホロヨイ7では皆様からのお便りをお待ちしております。ツイッターからはハッシュタグホロヨイ7、シャープ HOROYOI7、 メールではラジオドットホロヨイ7アットマーク gmail.com、 RADIO ピリオド HOROYOI7 アットマーク gmail.com、ブログ本文にあるメールフォームのリンクからもメールが届きます。読まれた分だけテンション上がります。